おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
あの兄貴にさっき言われて気がついたんですが、うん、富士山真っ白ですね。
はいはい、そうなんですよ。多分この冬一番ぐらいもう春迎えるっていうのに ね
そうですよね。この冬
一番ぐらい
ずっと山肌が見えてて、そう富士山雪少ないなって思ったんですけど、
今日は真っ白
ね。えすっごい、もう本当に春なのに。
そう
ね。
まあでもこのぐらいの景色一回見とかないとねっていう気はしますけどね。はい、
確かにそうですね。うん、あの兄貴どうですか最近。は
い、もうね2月に入ってすぐぐらいから、時間に追われ、年度末でですね、さまざまな、報告書やら何やら事務仕事にも追われ、相当もうちょっとね息が切れる寸前というか、もうかなり久しぶりにこうテンパってたんですけど、はい、やっと先が見えたというかですね、なんとかこのね年度末、あここまで行けば終わりかなっていう感じの、あの一山をこう越えそうな頂上にいるみたいなね感じで、ちょっと下り坂になってきたので、やっとちょっとだけね余裕が持てました。まだちょっとね、はい、あの緊張感を持ってやらないといけない仕事もありますけど、僕もやっと春が迎えられそう。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて前回のおさらいいきたいと思いますが、はい、前回はデイリー新潮のネット記事から、うん、満腹効果で日清チキンラーメン売り切れ店続出、袋麺よりカップ麺が人気についてのお話でしたが、うん、私も気になってスーパーでチキンラーメンの売り場を見たんですが、噂の通り品薄で驚きました。
まあね、チキンラーメンも多分めちゃくちゃ売れているというような状況なんですが、
はい、
まあ、あのテレビや雑誌などねマスメディアの影響ってまあ大きいものですよね。なので、まあ、地域のお店や企業もですね、自分たちが有利になる情報っていうのにちゃんとアンテナを張ってしっかりキャッチして、これをねどんどん利用することがおすすめですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今日は毎日新聞のネットから、うん、駅前4度目の百貨店閉店に残念ですという記事について。この記事は北九州市の小倉駅前の出来事ですが、近隣のことも思い浮かんでしまいテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、まず記事の内容を紹介していきましょう。記事では、北九州市、まあ、小倉 JR 小倉駅前の高立地にありながら、人口減少や高齢化で売り上げが減り、小倉そごう、小倉玉屋、小倉伊勢丹に続く4度目の百貨店閉店となったコレットで、2008年、開店時から働く地元出身の社員川本光代さんは、涙が出るが前を向きたいと思い出を胸に28日最後の営業日を迎えたと始まっているんですね。で、川本さんはコレットが入居するビルの、まあ、近く近所で育ち、1993年10月に小倉そごうが開店した時には、なんとねこの最先端のビルやエスカレーターを見て都会になったなということをね心躍らせ、2004年にオープンした、小倉伊勢丹の派遣社員として働き始め、コレット、開店時2008年の4月にコレットの正社員となり、デパートならではの接客に磨きをかけてきた。それだけに自分を育ててくれた店がなくなると思うと言葉にならず、小倉駅前のにぎわいを消してはならないと地域の人たちと守ってきた百貨店、残念です。閉店後は系列の井筒屋本店に移籍するが、お客様や同僚の支えがあって今の私がある、店のことを考えると涙が出るがくよくよしてはいられない、ここで得た知識を、や経験を胸に頑張りたいと、まあ、新たなスタートに向けて決意を語ったと掲載されているんですね。はい、さてりなちゃんはこの駅前の好立地なんですけれども、どんなイメージありますか。
駅前っていうとやっぱり便利、うん、
はいはい、
で人がすごく集まり、
はいはいはい、
にぎわってる、
うん、
というイメージがあります。
最近駅前なんか買い物行きました？
いいえ、行かないです。
行ってないんですよね。そうなんですよ、はい、現状多分そういう人も多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、駅前というとね、マーケティングの視点では確かに好立地なんですね、はい、ただ人口が多い町の駅前と地方の駅前ではやっぱり大きな差があるんですね。別の記事で、小倉駅前コレットの閉店についてネットショップの台頭や人口減少それから高齢化などが原因として挙げられていましたが、僕はこのコーナーでね、百貨店をテーマに取り上げてきた時に、低迷の原因というのは百貨店自体に足を運ぶだけの魅力がなくなったと解説していますよね。で、県内でも浜松市は合併前の人口って60万人規模でしたが、駅前の百貨店は閉店していますよね。そして静岡は、合併前の人口47万人だったんですが、今でも松坂屋と伊勢丹の2つの百貨店があります。そして沼津は人口24万から20万人を切るという感じで減少し、西武百貨店はまあなくなりました。で、これはですね、単に社会的な要因だけではなく、例えば交通インフラが整って、県西部ではですね、浜松駅から名古屋駅まで光に乗ればですね35分、車でもまあ2時間かからずに行くことができるんですね。で、東武も三島駅から横浜駅まで45分、車でも1時間半ほどで行けるので、まあ、買い物流出というのは必然ですよね。で、静岡は証券人口が静岡市内にやっぱ集中することも、百貨店に人間が集まる要因だと思いますが、だからこそこの2つの百貨店はですね、本当にあの手この手でいろんな仕掛けをしているんですよね。
自然と集まるわけではないんですね。
ないですね。
やっぱりいろいろ作戦を立てないといけないということなんですね。
そうなんです。
はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは駅前の好立地の捉え方について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、駅と駅前の役割を考えたビジネスで上昇ということになります。ちょっと噛みましたが、はい、これですね、今ねお話ししたように交通インフラが整うと、はい、そこに住む人の行動範囲って広がりますよね。しかしこれは日常的な行動ではないじゃないですか。で、駅には多くの人が日常的に来ているんですね。だからこそその日常に合わせたビジネスが盛り上がっていくということになるんですね。で、郊外に大きなショッピングセンターのオープンを控え、中心市街地の空洞化が大きな課題となっている、まあ、沼津市なんですが、沼津駅にはですね、電車バスを使って通勤通学している人がたくさんいることだけは分かっていますよね。で、そこで例えば沼津駅南口から仲見世商店街まで歩くと何分かかるか、りなちゃん分かります？
どのくらいなんでしょう。
分かんないですよね。はい、実はこれですね、およそ5分から7分ぐらいで行っちゃうんですね。で、沼津駅の北口から伊東洋華堂まで、これ何分ぐらいだと思います？
それも分かんないです
ね。分かんないですよね。これね、まあ大体徒歩8分ぐらい。
そうなんですね。
はい、まあ、日頃ね車で、生活している人にとっては徒歩10分弱と言っても、そんなに歩くのって言われちゃうんですけれども、まあ、日頃電車やバスで移動している人にとってはですね、それほど大変な距離ではないですよね。だとしたらこのような交通機関利用者をターゲットに魅力あるお店が駅の近くにあれば多くの人に利用してもらえるというはずなんですね。そこで三島駅の周辺というのは市の中心部にですね、マンションすごく増えてますよね、
はい、
このマンションの増加で商店街にはですね、生活利用者というのがすごく街に増えているんですよね。さらに注目すべきはこの三島駅からバスや伊豆箱根鉄道に乗り換える観光客も増加しています。これね、外国人観光客も含めてですけれども、はい、こういうことを考えると今開発が進められているですね、三島駅南口東街区の再開発ビル、これ開発のコンセプトって健康なんですよね。まあ、スマートウェルネスに紐づいてるんですけれども、健康ということもとても大切なことではあるんですけれども、このですね、まさに生活利用とかそれから観光ということにも意識した商業施設になるとなんかすごく良くなるんじゃないかなということで、ちょっと期待したいなと思うんですよね。
はい、なんかちょっとワクワクしますね。
そうでしょ、
うん、
なんかね、まあ、いろいろ反対運動とかもいろいろありますけれども、はい、まあ、どうせできるんだったらそこをね、よりいいものに 三島駅にこれがあってよかったよねって言われるものになるっていうのが、うん、まあ、一番だと思うんですよね、
はい、確かにそうですね、
はい、期待したいと思います、はい、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。